皆さん、こんにちは、現在9月の10日、17時22分、影は長くなってまいりましたが、まだまだ青空の広がる日は、どんどん、ね、赤くなってまいりまして、夕焼け感いっぱいの、京都の汽車途中のドライブレジオでございます。喋り続けております。よろしくお願いします。ね、前回、ギャオね、Windows 環境でないと見れなかった動画が、シルバーライトっていうね、プレイヤーですか、ね、ダウンロードすることで、Mac の環境でもそのまま見れますよということになってね、やんややんやっていうようなお話をちょっとしてたんですけれども、まあ、その時にね、どうなんのみたいな、ちょっとこうサイトをごちゃごちゃしてますと、まあ、限定っていうことですかね、今だからってことでしょうか、時をかける少女、はい、が、無料で視聴できるというふうな、はい、特典を見つけまして、まあちょっと、監督、細田監督、すいません、お名前までちょっと今出てこなくて申し訳ないんですけれども、今年の夏にね、サマーウォーズという、アニメ作品をね、公開されまして、まあもう歌丸のウィークエンドシャッフルって皆さんご存知ですかね、はい、TBS ラジオの方で土曜の深夜生放送でやってらっしゃる番組のポッドキャスト、大好きで聞かせていただいてるんですけれども、まあ、映画の話題満載なんですね、はい、映像関係の方で、映画ね、まあ、お好きだと、またはそのなんか映像に関して、ちょっといろいろね興味を持っているっていう方がおられましたら、この歌丸さんってラッパーなんですけどね、いやもう非常に映画に対して、増刷の深い方でしてね、はい、もう映画を愛しておられまして、その言動、可愛さ余って憎さ100倍と、思えるようなね、もっとこうであってくれよっていうね、願いを込めて、いつもビシバシね、シネマハスラーというコーナーで映画をバッサバッサ切っていかれるんですけれどもね、もう非常に勉強になると思います。そういう視点ね、があるんだなと、非常に前準備として、いろいろな資料をね、ちゃんと、なんですかね、事前に、はい、勉強された上で、で原作を読まれる、またはテレビドラマからの派生であればそのテレビドラマもご覧になる、ね、コミックスであればコミックスを読み、前回読まれるとかですね、いろんな方面から、その映画を、まあ、批評されている、非常に刺激的な、はい、評論じゃないな、まあ、まあまあ面白い番組ですので皆さん一度、お聞きになられてはどうかなと思うんですけれども、まあ、そんな中でもね絶賛しておられましたね、日本、映画の新進気鋭といえる監督といえば細田監督だとね、おっしゃってる、その細田監督が、劇場用にですね、まあ筒井康隆さんでおっしゃったかなね、原作の時をかける少女ね、の、アニメ版ということで、制作なさってるんですが、私のような世代はですね、時をかける少女といえば原田知世ちゃんなんですよ、はい、大林信彦監督、原田知世主演、ね、大林徳義君も一緒、大林君やったっけな、あれ違う、小林君やったっけな、小林徳義君やったっけなごめんなさい、はいね、原田知世ちゃんなんですよ、はい、なんて言ったって僕と同いですよね、はい、ひょっとすると映像関係で仕事してたらどこかで出会ってたかもしれないね、はい、はい、ちょっと かなり偏ったバイアスのかかった、はい、原田知世ちゃんファンだったりするんですけどね、はい、音楽もね好きだったりするので、はい、僕には原田知世ちゃんなんですよ、はい、なんでね、アニメ化したっていうのを聞いたときに、何それとかってね、なんかそれだけで違うよなって、まあ、あの当時のですね、その大林信彦監督の、時をかける少女というのがですね、映画的に、どう優れてるのかっていうお話をしたりですね、また映像的にというお話になってくると、ここはまたちょっとこういろいろな突っ込みどころがあったりするのは実情あったりするんですが、私としてはそう私としてはですね、そういうところは全く抜きにして、原田知世ちゃんの映画なんですからね、それで OK ですよ、はい、全然、はい、素敵な夢見させていただきました、はい、淡い恋、経験させていただきました、ありがとうございますね、淡い恋の妄想、はい、ありがとうございますということですよね、だったんで結構ね、どうしようとかって思って、まあ結構軽い気持ちでポンと見始めたんですが、いやー素敵なリメイクじゃないですかね、良かったんですよ、主人公のね女の子、あれ名前も忘れちゃったんですけど、いやとっても素敵なキャラクターの女の子でね、ちょっと鈍感で、ちょっとどじて、うん、そのなんて言うんですかね、素敵な淡い恋のね物語になってましてね、はい、原作をね同じにしておりますので、タイムスリップ、ということが、基本になっております。でそれ、そのタイムスリップを身につけてしまった女の子が、その能力を使うことで、様々な出来事をですね、もしあそこでその選択を、その選択をしてしまったことでこんなことになっちゃうっていうね、それをねなんとか取り繕おうと、頑張る、その女の子のね活躍ぶりがたまらないんですけれども、はい、非常に、出演するキャラクターで隅々に至るまで、魅力的にね描いておられまして、はい、現代っ子という言い方でくくっていいのかな、その、僕たちの世代ではなく、まあ、現代の、学生、像を、まあ明確に描き、をベースに描きつつ、その、あれですよ。それぞれのね、役割をね、その愛らしく、嫌なやついないんですよ。はい。素敵な人ばかりでね、出てくるの。で、そんなやつもちょっと出てくるんですけれども、まあその、あったよなっていう、こういうのあるよなっていう風な、感じ、ですごくこう、起こりうるハプニングも穏やかでですね、非常に、良心の塊といいましょうか、はい、なんか、文部省推薦みたいな、いや、まあ、そんな硬さもないんですけど、硬さばかりじゃないんですけどね。なんか妙なコリアリティとか、いかがしさとかっていうものがなくってですね、素敵な世界観が貫かれてて、よかったんですよ。びっくりしちゃった。なんか、こう、仕事中に見入っちゃってもね、ご飯食べ終わった後なんか、もうね、ちょっと続けてみちゃって、はい。ごめんなさい。仕事しないでごめんなさい。はい。素敵な。ただね、ちょっと思ったのは、 この女の子像っていうのは、女性が見た時にどういう風に受け止められるのかなっていうのがね、そのすげえ男目線の女の子なんじゃないっていうのが、なんでそんなところに不安感を抱かなあかんのか分かんないんですけども、その、あ、こんな女の子キャラ可愛いよねって、女の子もなんかこう受け入れてくれるようなキャラクターなのか、それともやっぱりこう制作者の男目線で入ってる、こんな女の子いてくれ、可愛い、こんな女の子いてほしいなっていう風なものから出てきたのか、なんかそこはちょっと聞いてみたい感じがしましたね。どなたか、時をかける少女、ね、細田監督の、映像をご覧になられた方、女性の方で、おられませんかね。どんな感じでしょう。まあ、なんていうんでしょうかね、同世代、同時代に感じた、まあ、もう一つの、まあ、ラブコメっていうとちょっと語弊があるんですよね、なんですが、まあ、そういったその穏やかな路線、でいうと、ある意味ちょっと奇想天外な部分がそっちにも入ってるという意味で、うるせえやつらを、少し彷彿させる、なんかこう、なんかそれとリンクするようなものを僕は感じました。これぞ王道と。はい。こう、すごく気持ちよく映画館を出てこれる映画。ね。ああ、楽しかった。ああ、面白かった。言って出てこれる映画じゃなかったかなと。またもう喋ってます。時をかける少女、まだ、無料で、まあ、確かちょっとすると会員とかなんか登録とかしないと、見れないのかもしれませんけれども、登録すると無料で、それもね、ヤフーの登録、ヤフーの ID ですね、取られてると多分ご覧いただけるんじゃないかなと思いますので、一度ご覧になられてはいかがでしょう。細田監督の、アニメ版ね、再度リメイクされました、時をかける少女、私はたぼおすすめでございます。はい、長々とお付き合いいただきましてありがとうございました。それでは失礼いたします。